皆さん、おはようございます。まず新型コロナウイルスについてでありますが、本市および都城北諸方圏域におきましては、1月の感染爆発の状態からは脱し、減少傾向から下げ止まりといった状況になっておりましたけれども、2月末から再び増加に転じ、3月2日時点の直近1週間の10万人あたりの新規感染者数は204人と大変厳しい状況になっております。また全国的にも未だ新規感染者の確認は多く、特に死亡者数が増加傾向であることは大いなる懸念であり、若者から高齢者への感染拡大をいかに食い止めるかが重要なポイントの一つだというふうに考えております。こうした中、政府は3月6日までを期限とするまん延防止等重点措置につきまして、本日方針を決定する予定とのことでありますが、宮崎県については3月6日をもってまん延防止等重点措置の適用を解除する方向で調整をされているようであり、本日午後、知事と市町村長との会議も予定されております。一方で、仮にまん延防止等重点措置が解除されたとしましても、先ほど申し上げたとおり、感染状況は大変厳しい状況でありまして、全く気を緩める状況ではございません。市民の皆様、職員の皆さん方には、少しずつ日常を取り戻しながらも、引き続きマスク着用、手洗い、手指消毒、3密回避といった当初から言われている基本的な感染防止対策を引き続き徹底していただくようよろしくお願いいたします。またこの間、本市におきましても、医師会をはじめ医療関係者の皆様のご協力をいただき、3回目のワクチン接種を進めてきておりますが、3月3日時点での18歳以上の3回目接種率は 33.6% となっており、接種は進んできております。今後、5歳から11歳の子どもたちの接種や64歳以下の方々の接種も順次進めてまいりますが、希望されるすべての方々の接種が早期にできるよう、引き続き尽力をしてまいりますので、市民の皆様、職員の皆さんの引き続きのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。さて、2月22日市議会3月定例会が開会し、令和4年度当初予算をはじめとする各種議案を市議会に提出いたしました。まずは令和4年度当初予算の作成にあたり、職員の皆さんにはしっかりとしたご対応をいただき、ありがとうございました。心から感謝を申し上げます。今後、市議会においてご審議をいただきますが、当初予算の可決成立に向けて、職員の皆さん方の引き続きのご尽力をよろしくお願いいたします。なお、具体的な施策の内容等につきましては、財政化作成の令和4年度当初予算のポイント等の各種資料に分かりやすくまとめておりますので、これは毎年申し上げておりますが、全職員が必ず当該資料をご覧いただき、本市の予算に対する基本的な考え方、政策の方向性等を ご認識いただいた上で、ご自身の目の前の仕事に取り組んでいただきますよう、切にお願いをいたします。次に、都城フィロソフィーについてお話をいたします。今月はいよいよ最終章であるフィロソフィーの第2部、第4章、結果にこだわるの第1番目にあります自治体の常識、殻を打ち破るについてお話をいたします。お手元にあるフィロソフィー手帳の72、73ページにある解説には次のように書いてあります。自治体は前例を踏襲しがちですが、時勢が目まぐるしく変わる現在、既存の考え方にとらわれてしまっては市民が本当に必要なサービスを提供することはできません。また、新たな課題に柔軟に対応することもできません。自治体だからこうあるべきという固定概念にとらわれず、自由で前向きな発想で市民のために何が最良であるかを判断し、果敢に実行していくことが日本一の市役所を目指すための土台となります。自治体の常識、殻を打ち破ることは自分の成長にもつながります。常に都の城市、そして自分の持つ無限の可能性を信じ、勇気を持って挑戦する姿勢こそが素晴らしい成長をもたらします。 まず今回の第2部第4章のタイトル、結果にこだわる、これ自体が今回の自治体の常識からを打ち破るという観点からは極めて重要なことなのだと思っております。とかく役所公務員という官の世界は民間企業と違って倒産という危機事象とはほぼ無関係なので、仮に自分が担当している仕事の結果成果が出なくても問題ないと片付けられるかもしれません。一方、先ほど申し上げたように民間企業の場合はそうはいきません。会社として結果成果が出なければ、それは会社の倒産、社員が路頭に迷うという最悪の危機事象につながりかねないのです。すなわち今回の自治体の常識から打ち破ることがまさに結果にこだわることにつながり、結果にこだわることが自治体の常識からを打ち破ることにもなるのです。先ほどの解説にもあった通り、自治体が前例踏襲に終始し既存の考え方にとらわれすぎてしまっていては、市民が本当に必要なサービスを提供することはできず、新たな課題等に柔軟に対応することもできないのです。前例踏襲を破って新しいことに挑戦することは確かに不安で勇気のいることだと思いますが、一歩踏み出した瞬間、あなたが新しく挑戦したことは前例になっています。職員の皆さんは前例を踏襲するのではなく、ぜひとも前例を作っていただきたいと思います。新しいこと、難しいことにチャレンジし、良い結果成果が得られた時の感動に勝るものはありません。大いに期待をしております。それでは最後に、今月末で退職を迎えられる職員の皆様に対しまして一言挨拶を申し上げます。退職を迎えられる皆様におかれましては、これまで長きにわたり市民の幸福と本市の発展のために多大なるご尽力をいただき、本当にありがとうございました。市民職員を代表して心から御礼と感謝を申し上げます。一方、一昨年度、昨年度に続き、今年度末もコロナ禍での年度末となり、退職される職員の皆様を盛大にお送りすることができないことが非常に残念であると同時に、誠に申し訳ない気持ちでいっぱいであります。退職を迎えられる皆様は退職まで残り1ヶ月弱となりましたが、最後の最後まで市民のため、地域のために精一杯力を注いでいただきますよう、改めてお願いを申し上げます。そして退職後は、何よりもまずは健康第一、健康第一にてお過ごしをいただきますとともに、皆様方は本当にまだまだお若く、お元気でありますので、次のステージでもさらにご活躍をされることを祈念しておりますし、また市民の一人として、引き続き本市のためにも力をお貸しいただければ幸いであります。最後に改めまして、退職を迎えられる職員の皆様、そしてご家族の皆様の今後ますますのご健勝とご多幸を心からご祈念を申し上げ、私からのお礼と感謝の言葉といたします。長い間本当にありがとうございました。そして最後までどうぞよろしくお願いをいたします。